デジオテイス、まあ、無地のノートってあるじゃないですか。小学校2年生ぐらいやったと思うんですけど、学校でその自由帳っていうのがね、配られたんかな、あれ買ったんかな、ちょっと覚えてないですけど、ノート開いた時にもうびっくりしたんですね。枠線がないっていう、初めて見たんですね。もう未だに覚えてるんですよ。8歳の頃ですね。小2の頃です。ノート開いたら、真っ白。ほんで、そのノートの表紙は自由帳って書いてましたね。なんかこう、あの時のこのショック、ビジュアルショック、開いた時にこの枠線が全くない、真っ白なノートを見た時にですね、本当に頭の中、もう、ふわーって広がって、もう麻薬物質ものすごい出た、覚えてるんですよね。だからこれまでノートっていうのはずっとこう枠線があるものと思ってますからね。そういうもうしっかりとした思い込みがあるわけですよ。小学校なんかね、小学生なんて。その時にこうパッて開いて枠線がない。だから自由っていう言葉と、あの枠線のない真っ白っていうのは、私の中でこうリンクしてますね。だからこう自由と聞くと白いイメージがあるね。だからかなんか分からへんけど、あれはなんか良かったなと思うんですよね。でその頃もちろん、まあもちろんっていうか漫画も描いてたんでね、絵を描くのが好きでした。広告の裏、印刷面のない、まあ今はねそんなこともないんやろうけど、昔はそんなね、紙が、やたらめったら豊富にある時代じゃないんでね。まあ時代にはなりかかってたけどね。で白い紙、それもノートになって閉じられてて、開いたら真っ白。もう嬉しくてね。もちろんこう漫画を、書いたんですけれどもね。その時のノートとか残ってたらよかったなと思うね。書いてた、描いてる絵は覚えてるんですよ。カエルの絵を描いてましたね。その頃から好きやったんかな、そのカエルっていうモチーフね。なんかこう、コマを割ってね、カエルの、こう、男の子と女の子ガエルのなんか漫画みたいなの描いてた思いありますよね。で、まあ描いてたと。で、この自由帳っていうのは、こう書き終わったらまた新しく、買ってもらえるっていうことが分かって、でまあおかんに、当時50円ですね、50円で近くのこのパン屋さん、まあ、雑貨とパンを売ってるようなところがある、日用雑貨ね売ってる小さなお店行って、おばちゃん自由帳ちょうだいって言って50円渡して、で買ってた思い出があります。でそのノートに、まあ、漫画描くんですけれどもね。で、描き出すと、この絵を描くってね、なんでしょう。こう、子供やから、子供やし、もうずっと描くからね。うまくなってくるんですよ。描いてると。どんどんね。どんどん描いてると、うまくなるし、なんかもう一回、こう、初めから描きたくなるっていうかね。こうストーリーみたいなのも思い浮かんでもうて、で、そこでなんかこう、なんとなく大きなテーマがもう見えてきたりしてね。ほんで、これまで書いてきた絵の雰囲気とか、話の流れとちょっとなんか変わってきたから、もう一回新しく書きたいな。で、もう一回新しいノートを使いたいなと思うけど、まだまだこのノートってのは、まあ、途中なわけですよね。で、絶対こう使い切らなあかんみたいなムードがありましてね。まあもったいないしね。で、そういうのがあって、それはちょっと困ったもんやなって思ったんですよね。なんか途中でこう上手くなってくる絵が。 で、前のページ戻るとなんかちょっと下手なんですよね。で、これ新しいノートにしてさあ書くぞ言ってやってても途中で必ずちょっと上手になって前の方をめくったらちょっと下手になってる。これなんとかならへんかなと思ってね。もう絵が上手くなるたびにまた一から書き直すの嫌じゃないですか。もう嫌なんですよ。もう、なんで途中で上手なってまうねんと思ってね。タッチを揃えたいわけですよ。こっちとしては。一冊まるまる、一編の漫画、コミックを書き上げたいと思うわけです。ね。思うんやけど途中でなんか上手になるっていう。もうね、ほんと苦労したんです。これはね。んで、そこで私の取った作戦。もうこっから小4ぐらいになります。だから、小学校2年から始めて、3年の時ももう困ってたよね。で、小4ぐらいでようやくちょっと気づいたことがあるんですよ。もう最初から、じゃあ1枚、1ページ1枚ページ、絵をしっかり描いたり、むっちゃ下手に描いたり、なんかこう、力抜いて書いたり、もう真面目に書いたり、一個一個ページが違っていたら気にならへんと思ってね。これ、どうですか、これ。これ気になれへんと思ったんですよ。まずは、ちょっと劇画タッチで始めようと。で、同じ話なんですよ。同じストーリー。主人公も一緒で。でも次のページめくったら主人公がもう二等身ぐらいになってるんですよね。せっかく同じ話が続く。で、こういうなんか企画、意図としてそうスタートすれば、絵の上手い下手とかこだわりなく、前のページめくっても途中めくってもどれも絵のタッチが違うからね。ほな、これ最後まで行くでーと思って、そうやってやってたんですよね。で、そのノートはね、そう。何本かそれで漫画を描いた覚えがあるんですよ。ほんでまたちょっと時代が、時代を経て、小6の時に、この筆記用具ね。小学校の時は鉛筆ですやん。でも、小3、4ぐらいから、やっぱプロの使う、そのペンみたいなの使ってみたいみたいなことがやっぱありましてですね、そういうものをまあ用意しまして、小学生なのにこう、羽ぼうきとかでね、消しゴムのカスをさっさっさってね、吹いたりしてね、型から入ったりなんかしておりまして、で、このペンがね、次はペンの問題が起こるんですよ。小6の時にそのつけペンで書いてるんやけれども、どんどんそのつけペンのこのペン軸、ペン先っていうのが、ちょっとね、こう、こなれてきて、いい感じの丸みを帯びた線になってくるんですよね、書いてたら。ほんで、あ、いかんと思って、またペン軸をまた変えるわけです。もう今ではそんなことないんでしょうけどね。もうペンで書く漫画家も随分減ったんじゃないかな、インクとペンでね。で、ペン軸また新しく変えます。ほんでね、最初はね、結構カリカリってした細い線が出るんですよ、インクの。ほんで、またそこでちょっとタッチが変わるんですよね。で、そういう問題が次起こった。もうこの筆記用具の違いで、絵のなんかこう、ムードが変わってしまう。これかなんなぁと思って、次は絵のタッチも違うし、ムードも違うし、線のこの走りも違うって1ページ1ページやっていったんですよ。で、そのね、ノートは、未だに私残ってるんです。あるページは、鉛筆で書いたりして、筆記用具も変えるんですよね。あるページは、鉛筆で書いて。で、あるページは、つけペンで書いて。で、あるページは、スクリーントーンまで貼って、みたいなね。そういうことやってたんですよね、これ。もう気が狂ってますよね。そう、一つの同じストーリーですよ。それ同じストーリーなんですよ。主人公も一緒。それでなんか、泥団子で戦うみたいな漫画やったかな。そうでしたね。で、そういうのをこう書いてたんですけど、どのページも全部こう違うっていう、非常にコンセプチュアルなね、 の漫画、これ未だに残ってる、これ見るとね、これたまに見返すこともあるんですよ。アホやなーと思いながらね。で、こんなことしてると、そりゃタッチ定まらんやろうと思ってね。50になって、タッチが定まらないっていうのは、非常にすごく、なんでしょう、その、神経症から来る、その、同じタッチでないと、ノート1ページ同じタッチでないと嫌と。これはもう逃れることができないんだったら、すべて違うタッチでやってやろうっていう、このなんか神経から来る、その歪みの成長が、現在、この、私のこのタッチの違いっていうのに反映されたんかなってね、最近ちょっとつながったんですけどね。